マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します。学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのクマです。マーシーの旅の話、前回の150回から引き続きまして、特別企画をお送りしております。まずマーシーさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、じゃあ今日も前回に引き続きまして素敵なゲストの方に来ていただいてますね。
はい、今日もあの前回に引き続き、私が、パキスタン、イランを一緒に旅をしてもらったヒロさんがにゲストに来てもらってます。
はい、ヒロさん今日もよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ヒロさん前回、はい、あのヒロさんの旅の工程を伺って、はい、まあ、あのトルコまで来たというところまで伺って、で、まあ、そこでマーシーと初めて出会ったりすると思うんですが、はい、まあ、その辺の深い話は後で伺うとしまして、その後ヒロさんはあのシリアとかそっちの方行ってますよね。
そうですね、その後シリアがちょっと 見たくて、あの、うん、シリア行ってそのまま、はい、すぐまたトルコの方に戻ってきた感じですかね。
あ、なるほど、うん、
はい、
うんうん、その時ってイスタンブール行って、はい、どこだっけ、カッパドキア行って、
はい、
その後どこだっけ、アンタルヤ行ったって言ってましたよね、確かね。
アンタルヤってどこだったっけな。
なんかトルコの南の方、左下の方だったと思うんですけど、覚えてない。
アンタルヤ行ってると思います。だって聞いたことあるもんな。
うん、僕は行ってないけど、ヒロさんが行ったっていう言った記憶があって、うん、でその後、はい、シリアでダマスカスまで行ったんです
よ。そう、その後、ね、国境そのまま南下してアレッポっていう国境の町、アレッポ行って、うん、浜を抜けてダマスカスに入ったのかな。
うん、
そうで、ダマスカスで1週間ぐらいいたのかな。
あ、1週間いたんですか。
ぐらいはいたと思う、
うん、
ちょっとうろ覚えですけど、
うん、でもさらにその下は行こうとしなかったんですね、うん、ヨルダンとかは。
そう、行っちゃうとね、もうどんどん下の方に行っちゃうとまた、うん、資金もちょっと限られてるので、
うん、
あんまり南下しちゃうとなっていうところで、
あ、
とりあえずあの東に行かなきゃっていうのでまた戻ってきましたね。
じゃあ、なるほど。じゃあ一応シリアだけちょっとつまみ食いしてまた上に戻って、そうそう、東に行くメインルートで行こうという。
そうですね、
流れですね。
はい、
うん、
なるほど。でその後は、まあ、割とマーシーさんとヒロさん、まあ、ずっと一緒だったとは言わないまでも結構行動を共にして、トルク、なんだろう、要はイランに行ってパキスタンに行ってってことでしたよね、
うんうん、そうですね、本当に、うん、道の工程というか行き先が同じだったので、
うん、
一緒に旅行してましたね、その時に、
うん、なるほど、うん、そしてパキスタンで別れて、その後のことをちょっと教えてもらえますか。
パキスタンの、どこで別れたんだっけ。
パキスタンのラホールですね。
ラホールか、
うん、
あ、そう、それで、ね、僕はね、うん、その後ラホールから北、
うん
うん、北の北西になるのかな、あのペシャワールっていう町が、うん、あのアフガニスタンとの国境の方にあって、
うん、
そっちの方を見たくて、
うんうん、
ペシャワールの方に行きましたね、
うん、
その時マーシーはどこに行ったんだったっけね。
僕はあの国境ラホールから国境を渡ってインドのアムリトサルっていうところに行ったんです
、はい、もう先にインドに入ったのか。
ええー、そうそう。僕はインドに行くから、まあ、そこでお別れして、
うーん、
東、僕は東に、ヒロさん北にっていう感じです、
ね、あ、なるほど、そうそう、僕は、そう、僕はあのなんかあのガンダーラ遺跡が上の方にあるっていうのを聞いてて、うんうん、それをちょっと見たくて、うん、ペシャワールの方に行ったんですよね。
な るほど、
はい、
うん、じゃあ割とそのパキスタンの上の方、まあ、北の方にはそれなりに長くいて、
実際どれぐらいの期間いたのかちょっと覚えてないですけど、おそらく1週間ぐらいかけて行ってると思います。もうちょっと行ったのかな。
なるほど、
うん、
それはペシャワール以外の町も行ったんですか。
ペシャワール、そのまあ行く途中でところどころで、イスラマバードの近くなんだっけ、ラワルピンディか、ラワルピンディとかでまた一泊したりとか、途中でちょっとお腹壊したりとかして、大々的にお腹を壊したりして、ちょっとスローダウンせざるを得なかったとか、そういうハプニングもありつつ、
うん、
なので、まあ、行く工程でところどころで泊まりながら移動しながらっていう感じで旅行してましたね、
うん、
なるほど、
はい、
でペシャワールまで行って、ペシャワールよりさらに、北の方まで行ったんでしたっけ。
そう、ペシャワールのから、車で1時間とかもうちょっとなのかな、スワート地方っていうちょっと山の方、避暑地のようなところがあるんですよ、ね、まあ、フンザには本当は行きたかったんですけど、ちょっとフンザに行くには確かその時ね、大雪かなんかが降ってて行けなかったのか、
まあ冬でしたもんね、あ
の時
ね。
そう、なんか気候的にちょっと厳しいんじゃないかっていうので、うん、まあその近くのスワト地方っていうところはだったらいけそうだっていうことだったので、そこにちょっと遊び観光に、本当観光にちょっと見に行きましたね、
うん
うん、すごいなんか何もないとこだったんですけど、けど逆にそれが本当なんか良くて、本当になんか自然と人が暮らしてる、そのもう原型が見えたような、パキスタンの、本当の田舎の人たちの暮らしが見えてすごい良かった
ですね。良さそうなとこですね。
そう、でフンザはすごく有名なんですけどね、いつか行きたいなと思ってますけど、
うん、
はい、
なるほど。じゃあそしたら、じゃあその後ですね、
その後の、その後はもう、またペシャワールから、ラホール戻ってきて、で、あとインドに入国するので、僕もアムリトサルからインドに入って、で、そのままアムリトサルからは結構急ぎでデリー、ニューデリーの方、
ニューデリーって、
はい、はい、で、そこから東の方に横に一直線に、旅行するような形のルートを取りました。なので、バラナシ、今、呼び方違うんでしたっけ、バラナシ、
バラナシで大丈夫です、ね、
バラナシ大丈夫、あとカルカッタ、
バラナシからカルカッタ、
そうですね、
じゃあブッダガヤは行かなかったパターンですね。
ブッダガヤ、ごめんなさい、ブッダガヤ行きました。ブッダガヤ行ってネパールまで一回、ここからカトマンズ行って、
あ、カトマンズ行ってんですか。
あ、行ってる、
すごい、
行ってた。で、また戻ってきた感じですね。そう、ブッダガヤといえば、僕はブッダガヤで、10日間、ヴィパッサナっていう、なんか、ブッダが悟りを開いた時に使ってた瞑想法っていうのがあって、欧米人の旅行者たちに人気の、瞑想10日間コースみたいな、ただでご飯食べれるよっていうのがあって、そう、それを聞いて そこに参加したんですよね。マーシー行きましたか。
いや、行ってないです、僕は。
すごい楽しく、すごい良くて、ただで泊まれてご飯食べれたのが良かったっていうのはもちろんあるんですけど、けどね、その本当なんかその瞑想法が本当何もせずに座禅組んで、何も考えないっていうシンプルな瞑想法なんですけど、今でもたまに本当ちょっと疲れた時とかは、何もしない時間って結構日本にいるとないじゃないですか。何かしら何かやってたり、考えたりしてることがほぼ、今皆さん多分そうだと思うんですけど、本当になんか座って何も考えないっていうことを、たまにやる、今でもたまにやるぐらい、その時の瞑想はすごい面白かったですね。
なるほど。そしてまあ結局カルカッタまで、でそこでヒロさんの旅は一 一旦おしまいを迎えるわけですね。そうですね、カルカッタ
まで本当は中国の方まで抜けたかったんですけど、
うん、
まあちょっと予算の方が、
うんうん、
あのもう無理ということで、そこで飛行機のチケットを買って、
うんうん、
東京に、あの福岡までのチケットは買えず、うん、東京までしか買えず、うん
うん、
はい、東京に帰ってきました、とりあえず。
うん、その時はないつですか、時期的に、季節は。
ね、5月か、5月とか。
あ、5月。じゃあ、ヒロさんの方が僕より後に帰ってきたんだ。
うん、多分5月ぐらいだったと思います。
うん。
うん、
じゃあ、でもインドには、でも1ヶ月以上いたってことですよね、そしたら。
1月ぐらいですね、
うん、
インドは。1ヶ月ちょっとかな。うん、
じゃあ、4月に入ぐらいに来たってことですか、インドに。
インド逆算するちょっと覚えてないですね、そこら辺の季節感がちょっと、うん、ただルート的にはそんな感じで、
うんうん、
多分まあ5月ぐらいに日本に帰ってきたと思うんですよね、
うん、
そう、
なるほど。
で僕はその後5月からあの東京でまたちょっと高校の時の友人に会って、そこでまた居候し、居候ばっかりしてましたけど、居候してあの、うん、誰かみたいですよね、誰かと一緒ですよね、
居候得意技ですから ね
本当けど僕の居候本当ちょっと今考えると本当迷惑な話で、一月ぐらい居候させてもらってして、うん、東京に一月ぐらい行って、その後あのマーシーに習って、あのヒッチハイクで福岡まで帰りました。
あ、そうだそうだ。
おお、そうなんですか。すごい。
そうなんですよ。あ
のヒッチハイクの熱い話を何度も聞かされた。
でも日本は意外と泊まってくれるもんだなと思って、うん、それまでちょっとなんか恥ずかしさとか、ちょっと遠慮なのか、あんまり日本ではやったことなかったんですけど、うん、日本は本当に泊まってくれて、
うん、
すごい。良かったですね、楽しかったですね。
いやいやいや、うん、ではいよいよちょっとディープな部分を聞いていきますか、マーシーさん。
はい、
マーシーに最初に会った時の印象なんて覚えてますか？
いや特に、
うん、
印象、ね、けど、まあ、ね、旅行中は本当たくさんいろんな人に会うから、
うん、
なんか癖の強い人もいれば、
うん、
ちょっとこわもての人もいれば、うん、まあ、いろんな人に会うんですけど、マーシーの場合は比較的なんかこう、なんていうのかな、プレーンというか、なんか、うん、あ、なんか普通のあの特にこうなんかコアな旅行者っていうよりは、うん、なんか普通っぽい人だなって思ったの感じですかね。なんか、うん、話こう普通にできそうだなっていう、
うんうんうん
うん、確かそんな感じだったと思いますけど、
うんうん、
まあね、だいぶイランとかパキスタンに関しては一緒にいる時間長かったと思うんですけども、
はいはい、
あのそういうふうにマーシーさん以外にも長い時間を道連れになった旅の仲間っていましたか？
いや、そのイギリスから、うん、インドまで僕その時の旅行した中では多分マーシーだけだと思いますね。
うん、ああ、じゃあある意味では最も旅の時間を共有した相手ではあったと。
そうですね。
うん。
うん、まあ進行方向が一緒だったっていうのもあると思うんですけど、まあポッドキャストでも前に話があったように、なんかこう、まあ、気があったというか、
うん、
普通に気兼ねせず、
うん、
自然体でいても全然気にならないというか、うん、お互い干渉せず、ただ、
うん、
夜はいろいろ話したりチェスしたり酒飲んだり、
うん、
みたいな、
うんうん、
こんな感じ楽しかったですけどね。
そうですか。こう最初はプレーンな人だなと思って付き合ってたら、うん、なんかすごいマニアックな歴史の話とか落合信彦の話とかしてきて、だんだん引いたみたいなことはありませんか？
いや、もう僕も落合信彦を読むようになりましたね、もう間違い
なく。影響受けました。
すぐ感化されちゃうんで、ね、ただ今ポッドキャストの中でこの番組でもたまにやってる、うん、近代史講座のような、うん、毎回その新しい国に行くとやっているじゃないですか、うん、
はい、
まあ、ああいう話を僕はその現地でリアルタイムで、うん、夜な夜な聞いてましたんで、
あ、 マーシーさんから、
はい、あのプライベート近代史レッスン受けてましたなのであの、うん、本当贅沢な時間でしたよね、僕としては。
い
や
非常に濃い時間でしょうね、それは。いや
そうなんですけど、あの、うん、そうなん、あの濃いんですけど、うん、あれなんですよ、あの情報量が多すぎてちょっと酔っ払ってる僕にはちょっとあの全てこう消化しきれず、また次の日同じことを聞いてるっていう、結構そういう感じもあったんですけどね。なんかけど、うん、その日々のその、うん、あの話の中で僕もなんか知らなかったことがすごい多かったので、うん、あの本当になんかある意味そういうところをきっかけに、うんうんうん、マーシーの話をきっかけに興味を持つようになったというか、
うん、うん、
なので本当に貴重な時間でしたね。
はい、いや当時はねマーシーさんも本当に、うんうん、若かったはずですけど、もうその頃からこんな人だったんですか。
あの変わんないですね、近代史講座はあの今も変わらずあの前と一緒ですね、
うんうん、あそうなんです
ね。僕は全然記憶ないんだけど記憶ないってことはないけど、そこまでそんなに話したかなっていう感じだけど、うん、
いやけど本当、うん、あのね、
うん、
その前いつも話聞いた後に、うん、僕はその頭自分の頭の中で整理するのが、ね、苦戦してたのを覚えてます僕は。
そうなります。
そう、ここでこれが起こったから、これがこの背景にはこれがあって、あ今日は寝ようみたいな感じで明日また聞こうみたいな。
いや分かります。だって私だってシラフで聞いてますけど紹介しきれませんから。
そうけど、はい、そんな感じでしたね。
なるほど、そんなこと言ってたのか。でもなんかその因果関係がねあると面白いですね、
う
ん、やっぱりね。
いや本当そうですね、うん、旅行するにしても全然その見るものの関心も変わりますしね、
うんうんうん、そうそうそう。余談ですけど、僕最近なんかあのポッドキャストのあの古典ラジオっていうのも聞いたりしてるんですけど、それはそういうなんか歴史的な話を面白くしてるポッドキャストなんですけど、うんうんうん、それとかはもう聞いたりして、いろんななんだろう、教科書よりも面白く話してくれるから、すごいなんか人間ドラマがあったりとか、あ、まあ、その時の世界情勢のいろいろなこのパワーバランスの駆け引きがあって、うんうん、こうなってこうなってるんだっていうの、
うんうん、
と面白いですよね、
うんうんうん、しかもあの時はね、そのちょうど 9.11 の後だってこともあって、うん、やっぱりそのなんでどうしてああいうことが起こったんだっていうところってやっぱりみんな多分考えたと思うんですよね、
うんうん、
でその時あのメディアで、西側のメディアで言われてたことと、実際その、まあ、ちょうど中東の方を旅行してたのもあったので、うんうん、実際あっちで起こってることと西側のメディアで言われてること、あと現地の人たちっていうところで、その、まあ、結構あの距離感が近かったっていうのもあって、すごいあの話が、僕もなんかそういうのに興味を持って知りたいっていうのでいろいろ聞いてた覚えがありますね、うん、
まあちょっとタラレバの話になっちゃいますけど、もしかすると、うん、日本にいてああいうニュースを見た場合に比べて、
うんうん、
関心の持ち方は違いましたか。
あ、全然違ったと思いますね。
あ、うんうん、まあ、確かにね、パキスタン行ったらアフガン難民とか、うん、まあ、うん、その前からなんだろう、来て仕事してるね、
そうですね、
人たちとかもいるから、うん、あ、なんかニュースで見てるアフガン人ってこの人かいみたいな感じが。
いや本当にね、うん、そうなんですよね、うん、なんかその僕はあのマーシーと別れたのにペシャワールに行ったっていう話を しましたけど、
うん、
あのペシャワールって本当アフガンとの国境の町なので、
うん、
あの当時僕が行った時、以前からもそうらしいんですけど、あのアフガンから難民が、うん、あのすごい普通に住んでるんですよね、
うん、
で実際街歩いてて話してみると、結構アフガン人の人ってすごい多くて、
うん、
あのまあ、あの民族的にはあの一緒なので、うん、あそこに住んでる人たちとほぼ一緒なので、うん、まあ、あの現地の人なのかアフガンからの人なのかって僕からすると見分けはつかないんですけど、うん、もう話してみると本当になんか素朴で、あの、うん、温かい人たち、
うん、
まあね、僕が会った人たちがそういう人たちだったっていうのもあると思うんですけど、
うん、
そのニュースだけ聞いてると、やっぱタリバン、アフガニスタンタリバンちょっと怖いっていうイメージだけが先行してしまいそうなんですけど、
うん、
まあ実際そこでね、普通のアフガニの人たちに会ってみると、うん、まあ、全然そういうことはなくて、
うん、
なんかそういうなんていうのかな、現地でしか知れないその、うん、感じれないことっていうのは、やっぱそこで感じることができたので、まあ、あの興味っていうのはすごい湧きましたね。
いや先ほど、まあ、そのテロとか難民のことに限らずその、うんうん、ヒロさんは厳しい環境に住む人たちのことをこう例えば写真とかを通じて伝えたいっていう関心がこう旅の中でこう頑張ってきたということはあったと思うんですけども、はい、うん、まあ、興味深いことを主に2つありまして、1つはそういうことに興味を持つ実はルーツがその日本で育ってきたその子供の頃とかお若い頃のヒロさんの何か体験の中に実はなんかルーツとなる体験があったのかどうか、
はい、
いかがでしょう。
いや日本での、うん、体験というのは多分ないと思いますね。
じゃあもう本当に
ただ本当にそこの、うん、あの時の旅行をしたことによってやっぱりそういうところに関心が向くようになったっていうのだと思います、
うんうん、印象的なことはいっぱいあったと思いますけど、中でも特にそのヨーロッパからアジアへこうに東へ東へと行く中で、うん、特にこの時のこの人たちとの出会いが強烈だったっていうなんか本当節目となるような印象ってありましたが、
あそうです、まあそのペショワール、
うん、あまずはペショワール
体験は確かに印象的でしたね、うんうん、あとはインド、
うんうん、
インドは、まあ、当時25年前はまだ発展途上だったので今ほどインドは栄えてないというか多分生活も貧困層の人たちはすごいまだ今より全然厳しい生活をしてたので、うん、やっぱその大きな都市の普通の道路とかにもやっぱり物乞いの人とか普通に溢れたりしてて、うん、
あ
やっぱりそれってちょっと見た時はショックでしたよね、
うん
うん、日々食べるものすらないのかっていう、
うん、
まあ、今はだいぶおそらくうん、最近インドにちょっと行ってないので何とも言えないですけど、そういうところは改善されてるはずですけどね、
うん、あそうですか。そして後にスリランカとかカンボジアにも行かれたんでしたっけ、
う
ん、
そうですね、はい、うん、スリランカは2007年かな、
うん、
カンボジアは、10何年だったと思いますけど、
うん、
なるほど。
やはりそこでも
ちょっと今日はその辺にして次回にその旅の後の
あっという間ですね、
そんな時間なんですね、
旅の後のなんかこう経験とか与えた、うん、旅が与えた影響についてちょっと深掘りしたいなと思うので、
したいですね、ぜひまた次回お願いします。
はい、はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。番組へのご感想、ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールか、または Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。